恵みをいただく御言葉は、第一テサロニケの手紙の2章、1節から12節までです。第一テサロニケ2章1節から12節、はじめに1節から2節を宣言いたします。兄弟たち、あなた方が知っている通り、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄ではありませんでした。ご承知のように、私たちはまずピリピで苦しみに遭い、恥ずかしめを受けたのですが、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。アーメン。では一言お祈りいたします。私たちの愛する主イエス様、我らは今日もまたあなたを慕い求めて、この週の半ばの日のこの夕べに御前に集い、あなたの御言葉をいただくためにここに来ました。どうかあなたがこの一人一人の志に豊かに応じてくださり、私たちに豊かにあなたの命の癒しを与えてください。今取り次ぐしもべの唇を清め、また預かる人々の耳を清めてください。今我らともどもあなたのその命を豊かにいただく時となせてくださいますように、これからの一切をただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このパウロによるテサロニケの人たちに宛てた手紙、それのまずこの第一の、ね、その一章のところにおいては、パウロは、特に個人的な、言葉、このテサロニケの人たちがいかに福音を、ね、受け入れて、いかにこの福音を伝えるものとなり、そしてこのマケドニア、アキアの地方においては、本当に、このテサロニケの人たちが全ての信者たちの模範となった、ね、その経緯、またその理由、その原因、ね、それを、パウロはここにおいて、もう本当に一生からはたくさんの、恵みと宝を豊かにいただきました。で、このテサロニケの人たちとの、ね、わずか3週間の、その中における思い出を、ね、語ったんですけども、で、今度2章以降ですね、この2章以降において、このテサロニケの人たち、パウロについて、ね、いろんな良くない噂を聞いております。なしはテサロニケの中から、ね、パウロが3週間しかいられなかったのは、テサロニケの中から迫害者、ね、ユダヤ人たちが怒って、そして、ね、しかもパウロがベリアに逃げた。逃げた時も、このテサロニケからのユダヤ人たちが、ね、使わされて、でベリアのパウロを迫害しにわざわざ行ったほど、ね、ですから当然パウロに対する良くない噂で持ちきりになっていたのが、ね、このテサロニケの、ね、町の中ではあったんですけど、しかしその中でもパウロからいただいた福音、ね、イエス・キリストの言葉、これがもうあまりにも、ね、この聖霊の力を帯びて、そして、ね、もうあまりにも、ね、ありありと聖霊が働かれるので、このテサロニケの人たちは、ね、信仰を保ち続けることができました。でそこで、ね、パウロはこのテサロニケの人たちに対して改めて、ね、この自分がどうしてこの福音を宣教しているのかということ、ね、そのことの純粋性を、ね、また、パウロが、ね、決して怪しいものではない、ね、決して何か、ね、誰かにお金をもらってとか不純な動機でとかそういったことではなく、本当に純粋な動機で福音を伝えているのだということを再び証しする必要が、ね、生じましているので、ですからこの、今日の箇所、ね、1節から12節のところにおいて、このパウロが、ね、福音を語った動機、といいますか、むしろですね、この全て福音を語る者の動機、全て福音宣教者の動機が、ね、この今日の2章の1節から12節のところに、ね、記されているわけです。皆さんも、ね、イエス様を受け入れた、 本当に素晴らしい福音だ、伝えなきゃって思って、その、ね、伝えたいという熱心から、ね、誰か、ね、本当にこの人だったら福音につながるかもしれないと思って、ね、でそして、ね、その人を福音へとつなげようと熱心に努力した、ね、その経験、クリスチャンである皆さんは、ね、あると思います。で先ほども甲斐先生が明かしされた通りに、本当にこの人に福音が伝わってほしいと、ね、もう言葉による努力、あるいは言葉が通じなければ祈りによる努力、日夜この人が救われますようにというその努力、ね、それを、ね、しているすべてのクリスチャンたちに当てられた、ね、その励み、そして福音宣教の本質は一体何か、ね、それが今この1節から12節のところに、ね、記されているわけです。まずパウロはですね、この1節と2節のところにおいて、このパウロが福音を宣教したことのその動機について、その純粋性について語っております。純粋な動機からです。で、純粋な動機、もしなんかへつらいとか、あるいは名誉欲とか、あるいは誰かから金銭事業をいただいて、そのメリットが何かあるから、だから、この伝えているような人ではないということを証明するために、この1節2節においてパウロは受けてきた苦難、迫害、もう本当に苦難の中でもそれでも宣教しましたよということを、ね、パウロは言っております。でもし何か、ね、不純な動機、何か、ね、金銭欲とか、ね、何か誰かに促されてとか、そういった動機であるならば、もう苦難が、ね、迫害が起きたら、もうそんな、ね、宣教している理由なんてなくなるわけですね。けれどもパウロはそれでもこの苦難迫害の中においても、ね、宣教を続けていきました。でこの2節や、ね、ご承知のように、私たちはまずピリピで苦しみに遭い、恥ずかしめを受けたのですが、ね、使徒行伝の中でも、ね、使徒の、まあ、16章の方にピリピに対する宣教において、ね、ピリピは、ね、まず、テアテラの書にね、紫色の書にルディアの、を救いに導いて、そしてそこがヨーロッパ初の教会になりました。しかし同じピリピで、ある占いの霊に仕えた女のその霊を、ね、追い出したら、もうそれが元で迫害が始まって、もうひどく鞭打たれて、牢屋に入れられてしまったんですけども、しかしその牢屋の中においても、ね、パウロが宣教したところ、ね、もう地震が起きて、もう本当に奇跡が起きて、でそれでその牢屋の番人も、ね、救いに導いた。でそしてまあもろもろ迫害があって、このピリピを出て、そして今度は、ね、まあ、テサロキンの方に行った、ね、使徒の十七章の一節の方に、ね、テサロキンに行った。でそしてそこにおいて3回の安息日にわたって福音を伝えたところ、ね、まあ、何人かよく分かって、でそれで福音を受け入れた、ね、けれども迫害が起こって、そしてね、ベレアの方に行かざるを得なかった。この使徒の16章から17章に至るところに、この、ね、パウロの第二次宣教旅行の、ね、このマケドニア地方における福音、ね、テサロニキを、ね、通っていた経緯があるんですけども、ですからもう最初にピリピにおいて激しい迫害が起こった。もうあんなにひどい目に、鞭に打たれてしまった。にもかかわらず、しかし、ね、ピリピを出て、さらに同じ福音を伝えにテサロニケに来たということを、ね、テサロニケのあなた方はご存知ですね。もし、この福音を伝えることごとにもう必ず迫害者が出て追い出されるぐらいだったら、もうこんな福音伝えのやめたなるのが普通なんですけども、しかしあいにくパウラは聖霊に捉えられております。人が救われてほしいというその、ね、その魂の救済に燃えているパウロは、ね、ですからこんな迫害ごときで、ね、やめるわけにはいかない、ね、ということで、もうあなた方、ね、迫害が本当に私に対して起こっているのをご存知です ね、もし私がそんな不純な動機から、ね、福音を伝えているとするならば、もうとっくの昔に迫害が起こった時にもうやめているけれども、それでもやめないのはあなた方が救われてほしいから、もっと多くの人々がイエス様を信じてほしいから、もっと救われてほしいからというわけで、ね、まあ、この、ね、1節2節のところで、まず苦難の中における宣教、恥ずかしめを受けながらでも、激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りましたって弁明しております。でそれから3節からのところで、ね、もう本当に純粋な動機から私たちは語っておりますということを、ね、パウロは、ね、弁明します。3節から、私たちの勧めは迷いや不 不純な心から出ているものではなく、騙し事でもありません。私たちは神に認められて福音を委ねられたものです。ものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。アーメン。私たちは神に認められて福音を委ねられたものだとパウロは言っております。神に認められて。で、この認められて、これドキマゾーというギリシャ語ですけども、この認められるドキマゾー、これですね、テストをするという意味と、そしてテストして承認される、テストを受けた結果、この人は合格だと認められる、それがドキマゾーの意味ですけども、ですからパウロはもう本当に福音を宣教することにおいていろいろな試みがあった。迫害、困難、この福音のゆえの恥ずかしい思い、それをもろもろした。けれども、それでも、パウロは福音を伝えている。もう合格と認められた。カエサに認められた人というのは、困難、苦難があったとしても、それでも福音を投げない人ですね。困難や、困難があって、それで、ああ、もうちょっと福音伝えるのやめたって、それの人はテストをされても不合格に、まあ、テストに落ちてしまった状態ですね。けれども、パウロのように、本当にこの迫害、困難があっても、それでも福音を伝えるというね、このドキマスをテストに認められて、合格したという、で、それで福音を委ねられたものだと、パウロは自分のことを言っております。
ですね、この福音ということを、私たちが預かっているときに、自前の福音と神から与えられているこのミッションがあるんですね。錯覚しがちなものは、主は私たちに西に行けって言っているのに、西に行ってやることも東に行ってやることも同じことだから、私は東に行きます。これ自前の福音なんです。主は必ず私たちに、主はこう仰せられるという言葉を通して、上下関係における従順と服従を必ず私たちに要求しているんですよ。だから、この私が牧師として、いろんな方々を見てますよ。苦労しているんだけど、主が東に行った時に、西に行って、東でやらなければならないことを西でやっていて、それでね、苦労している先生たちがいるんですね。それ気づいたら私は必ず言いますよ。主が東でいたんだから、東でその同じことをするべきですよ。主が東でいっているときに、東でやっていることも西でやっていることも同じだから、西でやっても主は答えてくださると思う、ね、働き人がいるんですよ。苦労が絶えないですよ。本当に苦労が絶えないんです。これは違いますよということをいつも私がその方たちに話すときに、使徒パウロはアジアに行って福音を述べ伝えたかった。でも主はね、アジアではなくマケドニアだったんですよ。そしたら同じアジアで福音を述べ伝えても、マケドニアで伝えても、シトバウルが言ったことは何だ変わりないんですよ。同じことなんだけど、アジアで伝えたのは不従順なんですよ。主が示した場所じゃないから。だからマケドニアに行って伝えたことは従順なんですよ。この間違ったことをして苦労する方がいるんですね。で、そういう方がいて、次、ですね、伝道者として主からの明らかな署名がないのに、人に言われてなんとなくこの勉強をして、そして卒業して主の働きをする人たちがいるんですよ。で、そういう人たちはどうなるかって言ったら、 福音の現場において苦労すると、ね、苦労しないことをもう模索して模索して模索して、そして何をするかといったら、迫害が起きた時に伝えて迫害が起きたならば、伝えないで迫害が起きないことを選ぶんです。でも伝えないことには福音は前進がないでしょ。だからここの御言葉でも使徒パウロが言ってるのは、ね、私は自前な福音を述べ伝えているんではありません、ね、困難があっても恥ずかしめにあっても、これが主からのミッションであったので、私はその場所で受けることを承知の上で福音を述べ伝えましたということをここでもはっきりと宣言してますよ、ね、使徒パウロはエルサレムに行く時も多くの兄弟姉妹が使徒パウロをもう本当に行くな行くな行くな、大変だったですよね。ですけれど苦難を承知で、彼は神がね、神の御心が行けということであったので彼は行くじゃないですか。だから本当の福音伝道者というのは、主を伝えることによって困難が生じても恥ずかしい思いをするしかなくても、それを承知で、それをミッションをね、成し遂げるんですよ。そしてその場所において起きた困難、そしてこの福音伝道者が受けたこの恥ずかしみ、これはね、人の注目を浴びるわけなんですよ。ね、その場所においてもすごい注目を浴びるようになるんですよ。迫害する人がいて、迫害を受ける人がいて、ね、あの言ってることを正しいのに嘘つきだと大声で叫ぶ人がいて、ね、じゃないっつってそれを伝える人がいて、でその時に主が働くんですよ。分配を上げるために、どっちが正しいか、これが今まで全世界の福音現場において起きたことなんですよ。皆さんもこれから福音に関わって、そして耐えるということによって、ね、この本当に苦難を受ける時も困難に陥る時も、あんた何言ってるんだって、うさんくさいこと言ってるんじゃないっつってね、恥ずかしめを受ける時もあるでしょう。でも主のミッションであるならば、それをそのまんま甘んじて受けるんです。そうするとそのね、困難を、恥ずかしめを、迫害を全部ね、栄光に変えてくださる方が、その時に、あ、私の手番だよ、つって出るわけなんですね。これが今まで全世界において、福音が述べ伝えられた、ね、奥義なんですよ。これが正解なんですよ。本当に主にあって感謝したいと思います。
ですから、すべて福音を伝える人は、ね、すべてもう恥ずかしい思いを、ね、されてきたんですね。で、それで今、世界中に福音が伝わってるんですね。当然ね、福音を伝えに行った。そしたら相手が、もう釣れない態度を取った。ね、なんだ、お前怪しいじゃないか。ね、そんな絶対行かないよ。ん？教会？そんなとこ行かないよ。ね、そういうふうに言われること、ね、福音宣教においてはまあ、非常にありがちなことであるんですけど、しかし、私たちはですね、自分を喜ばせるためではないんです。ね、神様を喜ばせるため、ね、この4節見ますと、ね、4節の後半では、ね、人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのですって書いてありますね。そうです。神様は私たちの心をお調べになります。ね、ここのお調べになるも、ね、ドキマゾーというギリシャ語、ね、先ほどと同じ、ね、テストして、ね、そして承認されるって。神様は私たちの心を試して、そしてそれを良しと認めるときは、困難、迫害、困難があっても、それでも福音にとどまり、福音を伝える。そして本当に救霊の思い、本当にあの人に救われてほしいという思い、これを神様は心をお調べになってご存知であり、そして、ね、そういう人を、ね、合格と認めて神様に喜ばれるものと、ね、なっていくんです。私たちがね、本当に人を喜ばせようとしてではなく、神様を喜ばせようとして、ね、このようにして私たちは福音を語る、ね、ということ、これによって本当に多くの宣教者たち、ね、もう1世紀から始まり2世紀3世紀4世紀と全クリスチャンたちがみんなこの恥ずかしい思いや 諸々困難、迫害を受けながらでも福音を伝えていったからこそ、周りに回って今この、ね、21世紀この日本にも福音が、ね、届いている。で、本当にこの日本という国は福音伝えるのに本当に多くの、ね、宣教者たちが恥ずかしい思いや困難、苦難を受けた土地。その中で皆さんはこの、ね、本当に福音宣教においておける、まあ、激戦区といいますか、非常に戦闘が激しい、ね、敵の妨害が激しい、ね、このような中においても、ね、本当に私たちはこの御言葉を武装して、そして神の愛を武装して、ね、これをやっていく必要が私たちにはあるわけです。神様の愛を武装してい、ね、く必要があるんですね、私たちは。
ね、本当にこれ分かる、私たちね、忘れがちなんですよ。福音を述べ伝えるときに、人を救うために、これはね、後から来る結果なんです。そうじゃなくて、神を喜ばせるために。って書いてあります。聖書に。ね。福音を述べ伝えるとき、ああ、これを伝えて、人を悟して、そしてイエス様と仲良しにしてやろう。もってのほか、じゃないんですよ。福音、この幸いな音。ね、祝福に満ちた音、これを伝えることによって神は喜ぶ。これが福音を伝えなければならない私たちの第一の志じゃなければならないんですよ。なのにこの福音を述べ伝えて、聞かせて悟して、イエス様に仲良くしてあげよう。違います。神を喜ばせるために、ね、不真実な言葉がはびこっているこの地上において、ただ一つ真実な言葉である、神の言葉をね、宣言する。ね、神ご自身の御国をその場所にその人に来たらすために。なんですよ。これが私たちの志じゃなきゃいけない。神を喜ばせるために福音を述べ伝える。その人を悟すためじゃない。ね。で、悟すのは神様の言葉と聖霊がやるんです。それは結果としてくる。ね。だから、まず、これからはどこにいて、誰と会って、福音を述べ伝えても、まず私たちが覚えて、ね、宣言しなければならない言葉は、主よ、あなたを喜ばせるために私は福音を述べ伝えます。これをね、私たちは宣言しなきゃいけないんですよ。主を喜ばせるために、誰々を救うためにじゃないんです。誰々を悟すためにじゃないんです。主を喜ばせるために福音を述べ伝える。ね。そしたらね、主がわやっと真実の言葉を言ってくれた。で、どの言葉が真実であるか、今からは私が証明する。これなんです。だから、今日ね、シトバオルはね、素晴らしいことを私たち今言っているの。私ね、シトバオル大好きなんです。ね、本当に、もう、本当に大好きなんですよ。もう。爪の赤でもちょっとね、もう本当にいただきたいぐらいね、素晴らしいですよ。だから彼を通してこのね、本当に開かれているこの奥義って限りない恵みがたくさん入ってますよね。ありえないくらい、シトバオルを通して神様は私たちに分かりやすくいろんなことを教えてくださっている。もうありえないくらいなんですね。いいですか。福音を述べ伝えるのは人のためじゃない、神を喜ばせるためです。アメン。感謝します。
ですから、この福音を伝える人の、ね、まあ、教科書みたいなもんですね、教科書は。で、まあ、この4節のところに、ね、2回ドキマンするということは、ね、神様はテストされる、そして承認される、そのような方、そして承認されて合格した人を神様は喜ばれるんですね。テストに合格したら自分が喜ぶのみならず、その親は喜びますね。それと同じ神様も喜んでくださるんです。で、5節、ご存知の通り、私たちは今までへつらいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありませんでした。ありません。神がそのことの証人です。また キリストの使徒たちとして権威を主張することもできたのですが、私たちはあなた方からも他の人々からも人からの名誉を受けようとはしませんでした。アメン。私は何々しませんでした、しませんでしたって、何をしませんでしたか、ね、3つのしませんがあるんですけど、まず、ね、へつらいの言葉を用いたりしませんでした。それからむさぼりの口実を設けたりも、ね、しませんでした。この福音を伝えるということを、ね、何か、ね、あの、ね、旅芸人みたいになんか旅して回って、その各地の人々をなんか喜び楽しませて、そうやってお金をもらっているような、そういった言葉、そういったことによって、ね、こんなことはしなかったことはあなた方が証人ですね、ってね、パウロはテサロニケの人たちに言っています。そしてまた、この福音伝道においては、ね、当然、もろもろお金とか食事とか、もろもろ必要が生じますけれども、しかしそうしたものを、ね、求める権威には、ね、当然、福音宣教師には、ね、主から与えられてはいるんですけど、しかしその権利も、パウロたちは用いませんでした。むしろパウロは、ね、天幕作りを、ね、もろもろ仕事をしながら、ね、そしてその伝えられていく人々に何か負担をかけまいとして、ね、本当に努力していたことがパウロはもう多々あります。しっかりと自分の手で働きながら、ね、そしてなおかつ相手に福音を伝えて、ね、というもう本当に自分、ね、そういった手弁当で、ね、なんでそんな、ね、もう自分の家を持って、ね、パウロ、結婚して子供を産んで、ね、自分の家を建てているということを一切しないで、もう独身のまま、ね、ただ福音を伝えるような、そんな、なんでそんな、役回りをしているのか。これ、もう、神様からいただいた使命だからです。ね、使命。まあ、証明と使命の違いが、ありますけども、証明、それは呼び出されることですね。ただある中からぴょいっとね、引っこ抜かれて、そして神様の側にひょいって、ね、植えられる、ね。これ証明ですけども、使命は、負わされる、あるいは任される、ね、というものです。神様から、本来神様がなすべきことをある人に対して、その重荷を負わせる、ね。そして負わされた人は、あ、これは使命だと、ね。そしてこれが私が生きている限りなすべき務めだ、ね。それが使命です。パウロは、使命をいただいたから、ね、こうやって、もう働きながら、ね、その、まあ、多くの人々は仕事を、ね、家族を養うためとか、ね、老後の安定のために、貯蓄のためとか、ね、いろいろな動機で働くんですけど、パウロは一切そうしたものではなく、ね、この福音の方に全部、全投したんですね。全財産を。そこまでしてるパウロ、ね、もうですから、そんな、へつらいとか、むさぼりの口実理由で、こんなことを してるわけがないって、パウロは、ですから、ここにおいて、そのことを、言葉でもって論破したんですね。そしてね、もう、キリストとしての、ね、キリストの使徒としての、ね、権威を主張することも、それもしなかった。それに、他の人々からも、人からの名誉を受けようと、ね、そういうことをパウロはしませんでした。パウロは、その自分が有名になるための活動、ね、そういったことはしないで、ただ、キリストが有名になるための活動を、ね、しました。そして私たちは、自分を、ね、有名にさせるためではなく、キリストを、有名にさせるために。ですからキリストのためには自分が、ね、もう本当に、ね、猿になってもいいんです、ね、とにかくそれでもキリストがあなた方に伝ってあなた方が救われるのであるならば別に私は猿になってもいいんです、ね、そういう思いでパウロは、ね、ずっと伝えてきました。そのことを、ね、このところにおいて言っております。そしてこの7節から9節のところにおいては、ね、本当にパウロ自身がロークした様が書かれています。そのロークのそのパウロがロークをしたそのことの動機は愛です。愛のロークゆえに、パウロは、ね、本当に多くの迫害を、また、生みの苦しみをしてきました。この何節から読みますと、それどころか、あなた方の間で母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いました。このようにあなた方を思う心から、ただ神の福音だけではなく、私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜなら、あなた方は私たちの愛するものとなったからです。兄弟たち、あなた方は私たちのロークと苦闘等を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えました。アメン。 で、本当に愛の録があったんです。パウロは本当にこの彼ら、このテサロニケの人たち、もうイエス様を受け入れて生まれたばかりの血の御子たちを本当に母親が愛すように、このテサロニケの人たちのために、本当に優しく、そして、なおかつ、厳しくも、ね、育てたことでしょう。そして、これは、ただ、ね、このテサロニケの人たちを思う心から、ね、もう本当に命までも喜んで与えたいと願った。もう本当に、福音を伝えたばかり、ね、御言葉が伝授されていた人たちのために、もう命も投げ出したいという思い、これ、神様から、ね、来る以外の何者でもないですね。もう初対面の人たちで、それで3週間ぐらいしか一緒にいなかった人のためにもう命まで投げ出したいと思う気持ち、これは、ね、人間から到底湧き起こるものではありません。神様からのその愛の武装をいただいたからです。愛をまとい、愛の武装をいただいたパウロ、彼はもう本当に自分の命を投げ出してでもいいから、このテサロニケの人たちを何とかしたい、ね、そういうふうに 思ってこの手紙を書いたんです。
皆さん、今パスタがさらっと言った言葉にすごい恐ろしい言葉があったんですよね。わずか3週間の、ね、付き合いなんですよ。なのに彼らのために命も惜しまない。皆さん、これがね、人から生まれる愛じゃないという愛の証拠なんですよ、ね、わずか3週間でどうしたらその人たちのために、ね、もし命が必要であるならば差し出す、ね、ありえないことなんですよ。神様の愛がね、もう使徒パウロの中に満ち満ちていたんですね。どの愛が、神が、ね、このテサロニケの人たちをどのように愛しているか、ね、もう神様が私の命あげたいんだよって、その愛がムシトバオルにも伝わってきていたんですね。だからその神様の愛を、父なる神様の愛をイエス様は十字架の上でご自分の死をもって全部私たちに全部明け渡してくださいました。父の愛がね、これだよって、父の愛がこれだよって十字架の上でご自分の御子を、ね、罪に定めて明け渡して永遠の死の中に、ね、永遠の命なる君イエス・キリストを明け渡す。その時に知らん顔してイエス・キリストの死を、ね、知らん顔してそれを、ね、受け入れなければならないほど神は私たちを愛してくださっていたんですよ、ね、だからこの人を救いたいというね、このテサロニケの人を救いたいという神様の愛、憐れみ、許し、その恵みね、そして十字架の上で父よ彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりません、このイエス様の取りなし祈ってくださったこの切実なこの愛、これをもう伝えるために必要とあるならば、ね、自分の命もね、本当に足しとして足す。ということは、これ、シトワオールの自前の愛ではできることじゃないんです。神の愛が彼にとどまっていたからなんですね。だから、この神様の愛、この神様の愛が私たちにとどまってほしい。とどまってほしいですよ。ね。分別があって。識別力があって、そして今起きていることよりもはるかに大きくね、その愛の技を成し遂げて、そしてね、ご自分が愛であるということを示してくださるお方、この方の愛を確かなことにするために、私のこの常勤ね、みたいなね、このボロボロのものなんですけれど、キリストにあって芽生えたほんの少しのそのものを差し出しても構わないというその愛、それがね、シトパウロにあったということ。だから彼はこの異邦人ね、分からず屋の異邦人のその人として主が用いてくださったんだなって、 もう使徒パウロのね、この書簡というのはね、もう本当に、時々ね、もう、この心の底からわーっと涙が湧き上がってきますね。で、どうしたらここまで。本当に素晴らしい方です。
このね、パウロ自身のその本当に愛、これ神様の愛に満たされたからです。だし私たち自身は本当にもう雑巾、もうこのギュッて振り絞って、ほんの愛が一滴二滴にこぼれるぐらいの愛しかないんですけども、しかし神様の愛が溢れ流れてくる愛です。命を、一人子の命も惜しまないで、捧げる父なる神の愛、イエス様の愛、それは自分の命も惜しまない愛、まだ敵であった頃なのに、まだ自分を、もう十字架につけろ、唾かけたり、もう罵ったり、頭を打ったり、そういう相手に対しても彼らが救われてほしいという、その愛が溢れに溢れて、そしてその愛が私たちに到達して、そして私たちも救われたんです。このイエス様を信じて受け入れたことによって、この愛にパウロがもう押し出されて、でそれでこの、福音宣教に行ったわけですね。パウロ自身が、本当に最初は、アジア地方に行っても、福音が伝わっていかない。聖霊がことごとくストップして、ある時、マケドニア方に行きなさいという、その幻が、夢が与えられて、でそれでマケドニア方に行ったところ、このまず、ピリピに教会が奪わり、しかしそこで破壊がされて、そうしてこのテサロニケに流れてきた。もう本当に、神様がこのテサロニケとパウロが導いたのは、この神様のその愛を、愛の押し出しがあったからですね。そして、パウロはもう本当にこのロークと、苦闘を持って、この9節を見ますと、兄弟たち、あなた方は私たちのロークと苦闘を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして、昼も夜も働きながら、神の福音をあなた方に述べ伝えました。このロークと苦闘を持って、本当にパウロは福音を述べ伝えていきました。愛の家です。で、そしてさらに、この福音宣教者としての必須の、こと、さらにこの10節から12節のところを見ますとですね、本当に福音宣教者にふさわしい態度を持って、パウロは伝えたということをパウロ自身語っております。そうです。福音宣教は、福音宣教者にふさわしい態度、立ち振る舞いを身につけなくてはなりません。どうして福音宣教者がもう本当になんか言葉も横柄で、もうボロボロ雑巾のような、そんな成り立ちで、キリストを伝えられるでしょうか。キリストを伝えるからにはそれにふさわしい立ち振る舞いで、伝えなくてはならないんです。この10節から。また、信者であるあなた方に対して、私たちが経験に正しく、また責められるところがないように振る舞ったことは、あなた方が証しし、神を証ししてくださることです。パウロは、このテサロニケにおいて福音宣教するときに振る舞ったその態度、それは経験であり、正しく、また責められるところがない、そのような立ち居振る舞いで、そうして証しをしました。もし何か、責められるようなところがある、もう性的に責められるようなところがある、あるいは外見的な、なんかもう不潔な感じで責められるところがある、そういったことでなく、もうしっかりと福音宣教を伝えるにふさわしい立ち居振る舞いを持って、あなた方に、伝えた、パウロは言っております。11節で、またご承知の通り、私たちは父がその子供に対してするように、あなた方一人一人に、ご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩むように、勧めをし、慰めを与え、おごそかに命じました。アーメン。この十二節において、ご自身の御国と栄光に召してくださる神にふさわしく歩むように、勧めをし、慰めを与え、おごそかに命じた。ですから、私たちは天国から使わされた神のアンバサダーです。一国の大使、それは、その国の成り立ち、その国の立ち居振る舞い、その国の品性を帯びております。アンバサダーたるものは、そうですけれども、私たちも天国から使わされたものとして、本当に天国の 美しさ、器用さ、またそのような美しき立ち振る舞い、これを身につけて、そして行くべきなんですね。それらも神様から与えられるものです。福音宣教者がね、ビクビクおどおど、卑屈な顔してね、これでは務まらないですけど、しかし聖霊様は本当にもう臆病な人でもいざ福音を伝えるとなると、もう本当に力強く大胆に、もう口下手な人でも、もう朗々と、もう言葉が本当に御言葉がもう朗々と流れ出てくるような、そういうことがあるですね。
あのね、最近ですね、たまになんですけれど、私自身のその働きではないんですけれど、ある人のその働き、その働きにすごく愛を感じるんですね。それすごく愛を感じていて、そしてけなげにしているそのところがすごく心に染みて、話をするとね、ああ、なんとか時間をあげて、なんとかしてあげたいって、という思いがするわけなんですね。で、その時に私はどんな働きでも、イエス様に会って必ずお祈りをして、その心がアーメンしないことには、もう絶対にもういかない、ということをもう決めているんですけれど、だから私自身のこの理屈の面ではこれ言ってもっていう思いがあるんですよね。でもね、心がそうじゃないということを示されるんで、やっぱ行くわけなんですね。行ってその結果というのはいつも本当に主に感謝なんですけれど、人の救いのために行って、その結果がならなくても何をね、覚えて帰ってくるかって言ったらね、この救いの技を成すのがどれだけ難しいか、ということと、人が救われるために開かれていなければならないのが心なのに、こんなにもね、何層にも鍵がかかっているんだな。これが罪の技だ、ということがすごく、もうしみずみと分かるんですよ。そしてこの空中の権威を持つ者に対してもっと力強く祈って、そしてもう打ち叩いていかなければならないということをすごく覚えます。それと行った先においてね、じーっと聞いてる立場に回っているということなんですけど、聞いている時に自分の中でね、湧き上がってくるこの祈りというのが、イエス様、この人に隙間を与えてください、この隙間を与えてくださいということもすごく願うようになっていて、そしてこの願われたことが本当にその場で与えられて、その人に真実の言葉を伝えて帰ってくる。で、帰ってくる時に今言った言葉がいつか何かをきっかけにしてこだましますようにということを本当に願って帰ってくる。それでね、その都度精霊が私に言っていることは無駄ではないということなんです。無駄ではない、今言ったことは無駄ではない。なんで無駄ではないんですかって聞くと、あなたがその命の鍵盤についてのその感覚、ね、それを新たにされたことは無駄ではない。そしてこんな堅くななもののためにね、なんとか救いへとね、思ってけなげにね、アプローチをかける、ね、その人のその動き、ね、そのものが無駄ではない、それを見たことは無駄ではないということを主が私に教えてくださいました。だから福音を述べ伝えるというのをイエス様が喜んでくださるから、ね、だからその人が聞いても聞かなくても、時を得ても得なくても、その宣言する、宣言したこと自体をイエス様が喜ぶからということに立っているので、帰ってくるときにすごいすがすがしい形で私帰ってくるんですよ。主を感謝しますって、ルンルンして 主が喜んだからということだけが私の理由でした。本当に感謝です。
ですから全て動機はこの神のためなんですね。この宣教、本当に人が救われてほしいということ、ですから自己満足ではないです。この結果を当てにするということ、これ結果はね、望まない方がいいんです。自分が、ね、この福音を伝えたら相手が本当に悔い改めの涙を流して、そして悔いて、そして明日から教会に行くようになったというのは何かと望みがちであるんですけど、しかしそれが成功とは、ね、限らないです。まあそうなれば本当に万々歳と福音宣教者は思うんですけども、けど忍耐が必要なんですね。種まきを、ね、する農夫は忍耐が必要です。種をまいて、耕して、水やりをして、ね、そうしてようやく実りがもたらされるんですけども、この宣教においてもう一個開きたいのが、第一コリントの3章の、6節から9節のところです。第一コリントの3章の6節から9節。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。アーメン。ここにおいてですね、この4節にある通り、ある人はね、私はパウロにつく、ある人は私はアポロにつく、でそれでなんか私はアポロ派、私はパウロ派、そういう分裂がなんかコリントの中に起こってるんですね。甲斐先生が御言葉を伝えて、でそして私林が、ね、御言葉の、ね、養いを与えた、ね、私は河合につく、私はパサにつく、こういうことでは私も甲斐先生も悲しむんですね。ただ成長させてくださる神様がこそが、ね、栄光を受け取られるべきお方であってね、一人一人はただ役割を、ね、果たしただけなんですね。パウラを植えました、ね、そしてしかし実らせませんでした、ね、甲斐先生も先ほどの、ね、その証の中でその行った、ね、行きました、種をまきましたけれどもその時は実りませんでした、ね、けれども願うことは誰かが、ね、まいた種に水をあげて養い育ててくださって、そしてやがてはその人が救われるために成長させてくださる神様の御手がその人の上に置かれること、そして救われること、神様が栄光を受けになること、これこそが私たち福音宣教者の、ね、求めるところです。巻く役割が与えられた人は巻けばいいんです。それによって刈り取りを、ね、望むということ、そこまでは欲張りです。そして、ね、水を巻く人、成長させ養い育てる人、その人も、ね、本当にその役割をすればいいんです。大切なのは成長させてくださる神。8節から見ますと、植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。私たちは神の協力者であり、あなた方は神の畑、神の建物です。アーメン。ですから、植える人も水を注ぐ人も、その時にその魂の刈り取りを見ることができないにしても、しかしそれぞれに応じた報酬が神様から備わっているんです。その報酬、それはこの地上において受け取ることも、ね、あるでしょうし、天国に入ってからですね、あ、この人、あの時私種まいたけどもう全くもって何層にも厳重に鍵がかかっていて、ね、受け入れなかった人なのに、なんでここにいるんだろうかね。それはね、撒く人とはまた別の、ね、水を撒く人が現れてその人を養ったということです ね。結局のところ神様が栄光を受け取ればいいんです、ね、皆さんはね、ただ神様から与えられた、ね、こと、あ、私撒く人だ、ね、あ、私水をあげる人だ、ね、その神様から与えられたその働きに応じて働けばいいんです。するならばあとは成長させてくださるのは神様、そして大事なのはこの成長させてくださる神様です。福音宣教は確かに諸々の困難はあるんですけど、しかし、ね、もうなんかね、古事記と福音宣教は3日やればもうやめられなくなるって、ね、もう本当に、ね、人の魂が救われる様がこんなにも、ね、嬉しいんだ、喜びなんだ、ね、もうパウロは もう自分の人生投げ打って福音宣教に、ね、投じました。本当に私たちもこのイエス様に会って、ね、パウロに習い、そしてこの神様のために、神様の利益となるため、御国の利益となるために、報いの奉仕者として今日も頑張っていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福します。アーメン。それではしばし祈りの時を持ちたいと思います。
私たちはあなたに祈ります。時を得ても得なくても福音を述べ伝えなさいということです。でも主よ、その時を備えてくださるのはイエス様です。主よ、あなたが備えてくださった時を、あなたが備えてくださったその場所で、あなたが喜ぶ福音を述べ伝えて、その福音を述べ伝えた時には必ず主が喜んでくださる、そのためにこの福音を述べ伝えるということと、今伝えた福音は必ず主が成長させてくださるということを確信して、福音を述べ伝えることができますように、主よ、あなたが2019年この1月のこのまだ水曜日、あなたが私たちにこの奥義を分かりやすく教えてくださったことを心から感謝いたします。主よ、私たちにも本当に異邦人の使徒として油注がれたこの使徒パウルのその油注ぎを与えてください。使徒パウルは本当に主を迫害するものでした。でもイエス様に出会った後に、彼は誰よりイエス様のために喜んで迫害を受けて、そして本当にイエス様についていったことを私たちは知っています。使徒パウルの中に与えられている父なる神様の愛、憐れみ、許し、その恵み、イエス・キリストの取りなし祈り、そして聖霊の励ましが、使徒パウルを本当に最後の最後まで主に捧げ尽くす人生へと変えてくださったことを感謝いたします。主よ、私たち一人一人も本当にこの2019年、イエス・キリストにあって、私たちの人生が変えられることを願います。イエス・キリストの皆と地上と命と栄光によって変えられることを願います。主よ、あなたが私たちを変えてください。喜んで福音を主よ、述べ伝える。その喜ぶ理由は、福音を述べ伝えたら主が喜ぶから。そして伝えられたこの喜びの福音には必ず主が成長させてくださるという確信を持って、この福音を述べ伝えて、今年本当に私たちが行くところにおいて、あらゆる御言葉が宣言され、そして主よ、御国が来ますように、そして御心が天になるごとく一人一人になりますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日あなたのなされたこの福音の技を心から感謝して、一羽織に与えてくださったその奥義が私たちにも悟さ、そしてあなたに会って新たに生きる福音を述べ伝えるその志を与えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。
アーメン。主よ、あなたが誠に私たちをそれぞれ役割を、それぞれ賜物を与えてくださり、またそれぞれの場所、それぞれの仕事、それぞれの個性、また本当にあなたがバラエティに富んだその賜物を与えておられることを感謝します。私たちはあなたから計り与えられた、それに従って今日もあなたの働きをなすもの、明日も明後日もこれからも、主よ、あの信仰の先輩たちが1世紀、2世紀、3世紀と、もう本当に過去の信仰の先人たちが歩んだごとくに、私たちも今日もまた福音を伝えるもの、御国の技をなすものとして、主よ、今こうして召し出されていることを感謝します。主よ、今与えられているこの役割をしっかりと果たすことができますように、ある人は種をまく人として、ある人は水をまく人として、 ある人は育てる、養うもの、ある人は教えるものとして、ある人は進めるものとして、ある人は文章を持って、ある人はインターネットを通して、ある人は言葉を通して、ある人は諸々の書、スポーツや、また得意分野を通して、あなたを伝えております。主よ、どうかあなたがそれぞれの働きを豊かに祝福し、また私たちのこの手の技を、主よ、福音の技を祝福してくださるように、そして何よりもあなたの愛を帯びていくことができますように、あなたの愛を握りしめて進んでいく今日これからでありますように、あなたが今日もこのようにして素晴らしい御言葉を、奥義を教えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。